おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1316回をお送りします。16回だよね、多分そうだと思う。2月の6日金曜日8時4分です。あっさりタイトル変えてるわけですけど、またもはや趣味みたいなもんだなとも思わなくはないんですが、まあまあ、ライフハック時代ですね、今は。つくづくそう思う。で、相入れないよね、精神分析なんてっていうことが、このタイトルで。で、佐々木翔吾入れても、読者さん、視聴者さんは減る一方だということに気がついたので、要するにこの名前は、とりあえず今は何のインフルエンスもないなということが分かったので、タイトルが長くなるだけなので、カットしました。で、からのって言っても全然からのになってるのは私の中だけなので、なんかライフハックという言葉は、私の中ではある意味エポックだったんで、残しまして、精神分析、力道を言ってたんだけど、ライフハックからの精神力道だと意味不明なので、ライフハック、からの精神分析にしてましたけど、ライフハックからのではないなと、全然からになってないじゃんっていう感じで、時代のだとですね、しっくりくるんですよ。ライフハックが正しければ、ライフハックが正しいかどうかとかはないんですが、精神分析というのは間違ってるに等しいわけですよね。なぜならば、今まさに私がそれを、せめて目撃と観察だけはしておこうと思ってですね、まあ、妹が、重篤なんですね、結構ね、精神障害で、これに対する療法が原則としてはもう薬理療法以外は考えられないという状態で、考えられようと考えられまいと私に実はできることは何もなくて、つまり私に口出しできる権利っていうのは実は事実上ないんですね。一切ないっていうところに自分はいるんだということが先日非常によく分かりまして、もはや見守る以外にできることは何もないなっていうのはこういうことなんだなと。そうすると面白いっていうのも変ですけど、非常にこう妹とですね、2歳の妹と仲良くなのかどうか分かりませんが、向こうに言わせると遊んだ時のこととかが非常によく思い出されまして、いやー、これはこうなると人間は何が辛いかっていうことがよく分かるんだなというのがよく分かりました。手が出せないわけですからね。抗議、まあできるんですよ、抗議はね。でも意味をなさない、その抗議は。したつもりがないわけではないけれども、結局それが何かの効力を持たないというね。いや、この国はやっぱりこう国の権力は強いと思いますね。普段は非常に表面的には柔らかくそれが消えてますが、そしてよくやってくれている国だと思いますけれどもね。アメリカ行った時でさえ日本というのはいい国だなと思いましたけど、まあどうしても今ね、国権強くしたいという方が強いんで、さらにこれを強化していくのかもしれない。これを強化するというのは父親が強くなるってことに私は、力道的に見ちゃうんで、そういうふうに見えますけどね。で、それはまあ必要なのかもしれませんけれどもね、わかんないですが、でも弱いわけではないんですよねっていうことを感じさせられるとともに、よくやってはいるけれども、よくやってないっていう話がよく出るんですけど、そんなことはないと思うんですけどね。よくやってるからといってさらに強くするのがいいかどうかはまた別の問題って感じが私はしますね。これはもう人のスタンスそれぞれによって、人はみんなこれに対して客観的な視点を持ってると誤解しちゃうんですけど、これほど主観的な視点しか持ち得ないものはないと思うんですよね。だって妹がどこかに措置入院になってるかなってないかで、すでにスタンスは変わるんですよ。どの程度リベラルになるか、どの程度ナショナルになるかは変わります。絶対に。これは妹の病状によっても変わる。それに対する治療法によっても変わる。で、同じ人は誰もいないわけです。そもそも妹いない人だっていっぱいいるわけじゃないですか。すべての人は実は政治的な立場は違うわけで、そのすべての人が違うものに対して自分だけは客観的な観点を持ってるなどということは、神になりましたってのと大して変わらないので、神になってるんだったらその人の言うことをみんな聞きますからね、本当のところはね。 決してそうでないっていうのは、誰もその人の言うことを聞いてくれないっていうことから、私自身がそうですが、私が佐々木翔吾の中に入れたところで、大して数が増えないどころか、減る一方であることから、私も神ではないってことがよくは、思い知らされるわけですね。これが神の言葉だったら、もっともっと多くの人が自動的に聞きますわね。で、そうでないからして、私は視点が全て政治的なものではあって、その政治的な視点は全ての人が違うから、すなわち極めて主観的なもの、えらい偏ってるということですね。で、そのえらい偏ってる人間としては言いたいことがあるんだけど、それを言っても誰も何も言うことを実は聞いてくれない。いや、聞いてくれるんですよ。お兄様のご心配よくわかりますとか言ってくれるんだけど、事実上無視されている。まあ、そういうものなんですよ。これはね、法的に無視する根拠を向こうが持ってる以上は無視していいわけです。で、向こうは正しいと思ってることをやってるわけで、どっちが正しいか私には判断する能力がない、資格もないので、で、あったとしても効力がないので、そういうことになってるんだなと。この中で、時代はライフハック的であると。それはどういうことかというと、妹を誰も精神分析で治そうなんて実際には全く、力道にすら誰も関係者興味を一切持ってないと。これが実情なんだという、現実なんですよねっていうところを踏まえて、つまり私の言ってることはえらい時代遅れなわけですが、しかもそれがうまくいっているのかお前って言われると非常にうまくいってない気がしてくるわけですが、だからこれはですね、踏みとどまるとはこういうことだなと。どんなにこれが間違ってると思ってても頑張るしかないみたいな、こういう時に松木さんの言葉が響くわけですよ。社会運動は PS ポジションなんだかなっていうね、ああいうのがポロッと書いてあるわけですよね。他者操作的であると、他人を動かそうとしている。だってそうですよね、社会運動なんだから。他人を自分がいいと思う方向に変えようとしている、その行動を変容させようとしている、一つ一つにかかってくるわけですよね。例えばこのタイトルも、いや佐々木翔吾の精神分析とかやったって佐々木翔吾無駄ですよ、やめた方がいいですよ、あなるほど、これが PS ポジションのある意味形ですよね。お前の行動を変えろというわけですよね。これをアドバイスと人は言いますね。だから私がやろうとしていることを、私は極力アドバイスではないように従うわけですよね。人の行動を変えまいとするから。しかし人の行動を変えないという形をこのような仕事の上で徹底的に貫けるのかというと、非常に難しいことになるわけですよ。いろんな意味で。まあ、一つもう本当にレクチャーというグループレクチャーと称していまして、私はこれをどうしようかなと思ってるんですが、名前ですね、名前。グループコンサルはおかしいんだよな。だから、共有レクチャーぐらいかなみたいに思っておりまして、名前変えようかなと思ってるんですよね。でも今このタイミングで名前を変えるというのはおそらくある種の行動家だなと思うんで、ちょっと我慢しているんですよ。行動家ではないと言い切れるタイミングでもう一回検討して、そのタイミングで名前を変えたいと思ったら、かなり徹底的に動かしていこうとは思っています。まあ、この3ヶ月チャレンジはね、それなりに名前でヒットしたような雰囲気もなくはないんで、ちょっと考えちゃうんですけどね。しかしこの3ヶ月という名前のタイトルからしてすでにライフハックなんですよ。ライフハック時代なんです。だって10年かかりますよって、それを対価が言ってるわけですからね。対価というのはつまりベーブ・ルースとか大谷翔平みたいに思っておく必要があるわけですよね。イチローとかね、イチローのように野球できるかってできないじゃないですか。だから私が精神分析やったり心理カウンセリングしたりすると、必ずあの人たちよりはうまくできないわけですよね。あの人たちの松木邦弘とか、今読んでるオットー・カンバーグとか、こういうレベルに達するはずがないわけですよね、私がやってもね。なのに私はそれを3ヶ月でしかもやろうとすると。これがライフハック時代ってことなんですよね。これに3年ですっていうのは完全に間違ってるわけですよ、今の時代。間違ってるというのは科学的にではないんですよ。人はここに科学を持ち出そうとするんですよ。普遍性を持ちたがるから。これで思い出すことがですね、一見何の関係もないんですけど、留学中にタイ人にうどんをおごってあげたことが、っていうか作ってあげたことがあるんですよ。うどんをしょっちゅういろいろ食べさせてくれてるから、悪いからうどんぐらいは作ろうと思って作ったんですよ。音立てないんですよ、一切。まあまあ育ちのいいタイの人だったんですけど、音は一切出ないでうどん食べるっていう光景自体シュールですよ、ものすごく。 あれは訓練された人じゃないとできないです。日本人にはできない、必要が全くないスキルだからね。むしろ音ゼロっていうのはなんかね、若干マナーに反してる感じすらするんですよ。あのうまいそばは音立ててすするみたいな、あれもどうかと思うんだけど、なんかめっちゃあの立ち食いそば屋とか、まあ蕎麦屋さんでドドみたいにドドドドみたいにいるじゃないですか。ああいうのがいいってある意味文化なんですよね。その中で音はゼロ、ミュートかみたいな感じでうどん食べてるのって光景として妙なんですけど、あの何それは何なのみたいに聞いた時にまだなかなか分かってもらえなかったんですよね。英語も怪しいし、私も英語も怪しく、向こうの英語も怪しいんで伝わらないんですけど、ああなるほど、音を立てないというのがマナーなのねという、そうこれはタイではそうなんだっていう話をね聞いて、これが正しさってもんですよね。でそこに行って音を立てる方がいいのか立てない方がいいのかを科学的に言っても無意味ですよね。そうではないですよね。立てないのが正しいとされているところでは、あの立てないのが正しいのであって、単純になぜ正しいのかではなくて、とにかく正しいわけですよね。昨日の話と同じです。フロイトが言ってたカウチに寝そべるというのと、1回50分であるという、そして週6やる根拠は一切ないわけですよ。フロイトがたまたまそうやった、ただしそれが正しさとして確立してしまった以上は、これ非常に簡単な話なんですけど、我々はこの考え方に慣れていないので、なんかこれがすごい難しい話に聞こえるんですよね。そうじゃないんですよね。たまたまやった人がたまたま有名になり、そのやり方はたまたま正しいことになった以上、もうそれを踏襲するしかないわけです。変えるとなれば、変えるとなった人が自分のやり方の方が正しいんだということを強く言える何かを必要とするのであって、変えない限りにおいてはそのやり方がなぜ正しいのかの説明義務というのは実はほとんどないという話に近いんですよね。これはね、しゃあない、これは。でもこれを変えようとしているのがグローバル社会っていうものではあるわけです。で人の行動を変えるということはですね、PS なんですよ、究極的には。確かに松木さんがおっしゃる通りですね、 PS なんだなと、まあ、そこまで私はあの彼のようなタイプの人間ではないので、私はやること全然めちゃくちゃ変えちゃってますからね。オンラインでやりますというのがすでにナンセンスでしょうし、3ヶ月で終えますというのも明らかにナンセンスだと思うんですよ。そしてそうでありながら力道言いたがりですと、しかも資格は一切持ってません、論外なんですよ、これはやってることはね、論外だなぁと思うんだけれども、私は自分が信じられることしかできない人間なんだと思うんですよね。結局はこれは何かいいこと言ってるようなんだけど、そうじゃないと思うんですよね。なんかつまり今のような時代はどんな人でもあるがままに生きていきましょうという時代じゃないですか。ある意味これはまあライフハック時代というよりは、まあ、現代という考え方だと思うんですね。どんな人でもあるがままに生きるということになってくると、結局は自分が信じてることをやるより方がしょうがなくなっていって、でこれが甚だ難しくて無理があるわけですよ。自分が信じているというのは、結局私の場合はその少なくとも、かなりまあ割と小さい頃から読んだことがあるんでね、河合駿さんあれではなかったし、なぜならあれほど読んだのに結局あれで通そうという気に私はなってないわけですからね。これはだからそれが正しいかどうかの話ではないんですよ。結局信じられてないってことなんですよね。それよりはグッドバイブスの方が私にとって近接だったということですね。まあ近い人がやってたっていうのも大きいですよ。河合駿さん会ったことがないですからね、見たこともない。まあ写真は見たことがありますけどね、もちろんね。でまあ私その前にそもそもなんでユングとかだったのかっていうと、コリン・ウィルソンっていう人がいてですね、彼の本もめちゃくちゃ読んでるんですよ。一番読んだかもしれないな、好きという意味では。であれでうまくいかないんですよね、やっぱりね。私はね、全然コリン・ウィルソンっていうのは私の人生にとって面白い、一番面白かった。会いにまで行きました、私わざわざイギリスのコーンウォールまで行って、特急で7時間以上かかるんですよ。でね、なんか途中からね、もうなんか道に迷ってタクシーとか行ってめちゃくちゃ金払って、ね、ウィルソンにもうナンセンスだよそれはとか言われたんだけど、いやだってあんなところさ、まあ行く私が悪いんですけどね、わけわかんないんだもん、全然イギリスのすげえ田舎でですね、もう本当にこの辺で言うと何、あそこは青森県で地図にギリギリ乗ってるかどうかぐらいの街の奥っちょの方に住んでるわけですよ。やばいっしょそれっていう、その実に面白い体験でした。 本当にタクシーのうんちゃんにボラれたわけでは決してないんですよ。ナンセンスだっていうのは住んでる人のも、まあ、そう言うかもしれないけどね。まあ、そういうわけでウィルソン僕大ファンで ほぼ推しだったんですけども、でも彼が言っている通りに生きるとか全然全然無理ですね。そんなことは私にできるわけがないっていう感じでした。でも彼のおかげがいくらかあって物書きになれたんじゃないかなとは思ってますね。で、だから私は少なくともユングとか河合駿さんよりはコリン・ウィルソンだけど、コリン・ウィルソンよりは全然グッドバイブスだし、でグッドバイブスよりも対象関係論で、対象関係論の中でも、まあ藤山直樹さんなのかなって感じ、藤山直樹さんより今スキフニルさんの方が読んでるんですけどね、でも藤山直樹さんなのかなって感じですよね。で、それしか信じられないってところがやっぱあるんですよね。で、松木さんがよく、これは藤山さんもほぼ同じこと書きますけど、能とか歌舞伎とかお寿司とかそういうのは結局型通りにやるだろう最初はっていう、これなんですよね。なんでそうするのかとかないじゃんっていう、なんで能は正方形とか一応説明はあるけれど、結局のところ型通りにやれって弟子は言われる、ビシビシ動かれてそれを通れよっていう、そして僕は通ってないというね、それはよくわかる、通れよっていうのは本当よくわかるんですよね。私はスキーでそれと全く同じことを喋ってたんですよ。一応インストラクターだったんで、全く同じようにしてくださいと、何にも考えずに、それが一番後でそれの理由は全部わかりますからという感じでね。まああれは身体を動かす作業だからそうなるんですけどね。でももう嫌だってことになって、そもそも雪嫌いとか言って帰っちゃう人も結構、まあ私はそういう人が少なかった方ですけど、まあ出ることは出ますよね。今うちの娘が、なんかスキーに行くんだ学校でみたいなこと言って、やだやだやだやだってずっと言ってるんですけど、まあね、結局のところこういうのって感覚だなと思うんですよね。私は雪山が好きだから、それが嫌だという気持ちがわからない。でも、まあ、考えてみれば、あれやって何の得になるわけじゃないですしね。てか、お金絶対損しますから。ふんだんに金使って、要するに雪山は滑ってくるだけですからね。ふんだんに金使いますからね、あれね。ここぞとばかりに儲けますからね。もう楽しいんですけどね。昨日ね、3ヶ月チャレンジでサウナいいんですよ、サウナはって言われて、そう、私もスキーはいいんだよ、スキーはって、スキーで山ごもりで100日ぐらいこもってた時期がありました。そういう人間なんで、私は。でも今は行きたいと全く思いませんからね。不思議なもんですよね、これもね。で、今日、なぜこんな話をぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃしているだけかというとですね、オットー・カーンバーグの本を読んでるわけですよ。境界霊の力道的精神療法。魅力的なタイトルですよね。魅力全くないけどね。サイコダイナミック・サイコセラピー・オブ、ボーダーライン、ボーダーライン・ペイシェンツ。いやいやいやいやいやいや。英語にすると全然僕には魅力を感じられませんね。境界霊の力道的精神療法。それがゴシックで、白い文字で、背景がモスグリーンで字しかない。いい本ですね。つまりですね、私はこういうところがあるんですよね。別にこれを読んだからといって3ヶ月チャレンジに何かプラスになるとは思えないんですよ、もはや。で、読んでみてびっくりはします。なるほどなって。でもこの人はカーンバーグさんはものすごい分かってんだろうなっていう、私はこれに比べると全然分かってないなっていうのは実感します。めちゃくちゃ分かってるんだろうなと。なんでこういう人が、そこら中にいてくれてこういう仕事をしてくれないんですかねっていうのは思っちゃうんですけど、そこがライフハック時代なんですよね。ライフハック時代にこんなことやってても流行らんのですよね。みんな閑古鳥が鳴いて、みんな食うに困って、みんなだから AI の何とかとかを伝える人に変わっていくね。有能な人ってのは結局のところ、食えもしないことをやり続けるっていう風にはなかなかなれるもんじゃないんでだと思うんですよ。まあ、これはしょうがないなって思いますね。こうしなければならないのでは、結局僕はだからこれしか信じられないんですよ。これが妥当だろうっていう感じがやっぱしますね。やっぱり集合無意識とか夢分析とかやってたって、てかやらせてもらえないですよね、おそらくは。このレベルの ペイシェンツって書いてますけど、まあ治療ですよね。このレベルの治療が始まっちゃった時に、さすがにそんなことは言ってられないだろうっていう。まあ基本的にはまず摂食障害の人の話がそうでしたけどね、松木邦洋さんに向かって、お前なんか死んじまえって言うと、嫌なら私が死んでやるみたいな、こういうやり取りになっちゃうはずなんですよね。はずっていうか、そういうやり取りにはなりうると思うんですよね。そこであなたの夢を言ってくださいとか言って、ふざけんなって言われるに違いないと思うんですよ。でお前のせいだって言いふらして、何度かんとかって言われると思うんですよね。絶対に夢を言えって言われたから、私はこんなひどい目にあったんだって、今だったら X 銃でばらまいてやるって絶対言われるだろうなって感じがしますよね。だからその無意識がどうのこうのとか言ってる場合じゃないっていうか、そういう話に持ってけないっていう感じがしますね。だからそのユングがどうやったのか分かんない、この辺がやっぱり創始者っていうのは絶対うまいことやるだろうなって感じがするんだけど、つまりそれなんですよね。書いてあることはできないんですよ。その時その時でできることをやるんですよ。うまいことやるんですよね。私はそれをたまたま倉園慶三さんが近かったんで、グッドバイブスで垣間見たんですよ。言ってある通り、書いてある通りではない展開がそこでうまいこと言い抜けるんですよ。うまいこと言い抜けられなければ、それは要するに失敗に終わるんですよ。しかしそれを含めてグッドバイブスがグッドバイブス足り得なければ崩壊するしかないんですよね。これが創始者の仕事なんですよね。で私はそういうところまではいける気がしないんですよ、なかなか。だから私は本当は絶対どっかに入っておくべき人間なんだけど、入れるわけでもないんですよ。でこういう人間が何とかして食いつないで、死ぬまで妻子だけは路頭に迷わせずに、こう綱渡りをずっとしていく。で私はもう綱渡りをしていくということは苦にならなくなったんですね。最初は怖かったんですけど、なんつうのがいいのかな、綱渡りしかできない人間がこの世にどういうわけか生まれてしまうらしいということが分かったんで、綱渡りで一生を得ていく、そう思うとですね、まあ炎上ぐらいはなんてことはないんですよ。まあある意味ではですね、炎上ぐらいは、まあ綱渡りの人生に炎上は起こるでしょう。つまり綱を渡ってる時に下から火をつけられるぐらいなことはまあ起こるんですよねっていう、こういうことを言うとなんかさも僕がここなんか肝が据わった人間に思うかもしれないけど、とんでもなくて十分動揺はするんですよ。ただ動揺することと綱から落ちることは違うんだなということはなんとなく理解できるようになるんですよ。ずーっと綱しか道がないんでね、道があるんだったらそれは道に行くんですけれども、残念ながら僕の人生に道がないんですね。綱しかないんですよ。しょうがないんだなっていうのはあるんですよね。嫌だなぁとは思う、最初はすごい嫌だったんですね。しかし綱しかないとなってしまえば、嫌もへったくれもないんですよね。綱と道があるんで、しかもお前は綱を行けっていうのは嫌ですよね。でも綱と道はじゃなくて、道がなくて綱しかなくて、でそれを行けっていうのは嫌ではないんですよね。考えてみると、不在なんで、道が不在なんで、しょうがないと。ただみんなが真っ当な道を行った方がいいんじゃないか。私このカウンセリングというものは正規をおすすめしたいと、この話前もしましたね、思いませんが、なりたい人は正規になるべきだって思うようになりました。なぜならその方が、なんていうのかな、やれるからなっていう感じがしますね。やっぱね、事情が分かってきて、3ヶ月チャレンジなんていうことをやりだすと、できないことばっかりなんですよね。人にリファーはできない、お薬も一切出せない、それどころか会議をして同じ空間で2人だけで会うことすら大変疑わしい。これ山崎貴明さんおっしゃってましたけどね、今時ね、そんなね、2人っきり密室で、女性だったとして自分が男性で、どうすんだよそれっていうね、セクハラされましたとかって相手の人が言い出しちゃったら、どうすんだよそれっていう。そうなんですよ、ここに正規っていうものの意味があるわけですよ。本人の力量とは何の関係もなく、むしろ力量が高いほど正規であるべきなんじゃないかって思うぐらいなわけですよね。だって力量が高い人ほどそういう目に遭う可能性が高まってきますから。だって少なくともお客さんの数が多いじゃないですか。ということになれば、その確率は自動的に跳ね上がるじゃないですか。客が誰も来なければセクハラだって訴えられる可能性はそもそもないわけですからね。の時に正規であるということが、その人を何らかの形で なんちゅうんだろうな、いろんな意味で仕事をさせてくれるわけですよね。できなくなっちゃうんで、そういうこと自体が。できなくなれば自分のオプションが一つ減るんで、減れば要するに手足が縛られていく状態で仕事しなきゃなんなくなるわけ。私まさにそういうふうになってるわけですよね。だからこれがタスクシュートだというわけですよ。私理事なんだから、もうめちゃくちゃ手足自由なんで、何言ったって何やったっていいわけですから。これが枠というものの力なんですよね。一見逆なんですよ。枠にいるから縛られてるって思うんだけど、そうじゃないんですよね。枠があるから自由にできるんですよ。枠がなくなっちゃうと、自由にできるようなんだけど、それを自由にやったが最後何が起きるかが、誰にも責任が取れませんっていうことになって、何かが起きた時の責任だけはなすりつけられますっていう立場に立たされるわけですよね。よくよく考えるべきなんですよね。僕は考えが非常に足りなかったんで、人生は綱渡りになっちゃってるわけですけど、まあ私はこれは父親がですね、非常に考えの足りない、非常にある意味考えが浅い人だったんで、考えが深いんだけど、あの人は考えが浅いんですよね。その生き方をそのまんま踏襲しちゃってるようなところがあって、父親が大好きだったって話ではないですよ。でも私も平凡な人間なんで、平凡な親子関係なんですよ。平凡な親子関係というのは、気がつくと父親の背中を追うような、これ美談になってますけど、私は全然美談じゃないと思うんですよね。背中が父親のしかないんだから、その後ろ勝手に歩いていったら、気がついたら道がなくて綱渡りでしたみたいな話なんですよ。これは私いいことでは決してないと思うんですけど、しゃあないなという、背中を見せるなんてナンセンス。私絶対自分の背中を娘に追ってきてほしくはないわけです。娘にはもう少しまともな道を歩いてほしいと私は思うんですよね。まあこれは要するに親バカなんてね、そういうふうに思うものなんですよ。みんながみんな同じようには思わないでしょうけど、私は自分の人生に何か別に思う、何しろかな、こうしてほしいとは少しも思わない、ね、ぜひこうしないでほしいと思うんで、背中を見せるとか本当ないわって思いますね。でも下手をすると背中を折っちゃうんですよね。なぜなら背中はそれしか知らないからなんですよ。これあれですよ、なんかカルガモの親子みたいなものであって、あれは微笑ましいかもしれないが、美談とか美徳ではないと思うんですよね。微笑ましいだけであって、そうなるだろう普通っていうことでしかないと思います。で、私は普通なんでそうなっちゃってるわけですね。なんか力込めて喋ってますけど、意味のないこと喋ってますよね。このオットー・カーンバーグさんの、まあオットー言ってるのはオットーって書いてあるからなんだけど、オーカンバーグのよくそれで見かける人だなとは思ってましたけど、先ほども言いましたけど、なるほどなって思います。なるほどなとしか思いません。これが使えるな、まあ松木邦洋さんの不在論もそうで、使えるっていうようなものとは違う気がするんですけど、ただ納得だなっていう、つまりこの人がこれを書くのはすごく納得できるなっていう何かなんですよね。それ以上のものにはなかなかなりません。この人がこれを書くのは本当納得だわっていう。だから藤山直樹さんは例外的にすごいなと思うんですよね。後からあれ役に立ってるって思うんですよ。これがなかなかないんですよね、一般的には。本、この種の世界に本っていうのは、あ、この人も頑張ってるな、俺も頑張ろうなんですよね。なんちゅうのかな、その参考になるとか参考にならなくはないんだけど、実際は参考になんてならなくて、だってやってること全然違うじゃないですか。私なんかは松木さんがやるなって言ったことをほぼ全部やり、やれと言ったことはほぼやってないわけですよ。これの何が教科書なのかという教科書なんですよね。あえて言うと、だからいや松木さんはすげえ頑張ってんな、俺もちょっとは頑張ろうなんですよね。だけれども指示は無視していて、やる禁止も無視しているっていう現実があるわけです。基本的にはその価値観に沿ってやってるつもりではいるんですよ。だけれども結局のところは指示を無視して禁止も無視しているわけだから、言うことを全然聞いてないわけですよ。論外なわけですよね。だけどそれは私のような人間にはそれしかできないからそうなっちゃうんですよね。好きでそうしてるわけではないんですよ。言う通りにできるんだったら言う通りにできるような人生を歩まなきゃいけないんだけど、そもそも歩んできた人生がそうじゃなかったからそうなってしまっている。今更これを全部元にたどってやり直すことはできない気がする。できるって言われることもあるんだけど、 50過ぎると信じられないんですよね、やっぱりそういうことが。だって信長って50前で死んだじゃんとかって思っちゃうわけですよ、余計なことをね。そういう感じを持っています。でグッドバイブスの話とかをちょっと今日はしてみて、お茶を濁そうと思ってるので、もうやめればいいんですけどね、今日のこの番組は。グッドバイブス、私はやっぱりこうあるがままでいいっていう話で、人がやっぱりこう、やっぱり現代はライフハックの時代だから、このキーワード良かったな、正解だったわ。例えば私がグッドバイブスで遊び良くなりましたって書くと、書いたじゃないですか、どうやったのって絶対に聞かれるんですよ。そして私も佐々木さんのようになりたいとかって言われるんです。あえて答えを言う、あえて私が言うならば、つまりアトピーでも構わないと思えるようになったんですとしか言いようがない。さっきの綱渡りそっくりなんですよね。綱しか人生にないんなら、そこを渡るしかないじゃないですかっていう話なんですよ。一人一人の人生は全てユニークなものなのに、他の人の人生のようにできるはずないじゃん。他の人は道を歩いてる、私は綱を渡ってる。不公平だっていう言い方はおかしいんですよ。私にも道が用意されてるんなら別ですね。でも私には道は用意されてない、綱しか用意されてないのに、公平も不公平もないわけですよ。 PS ポジションに立っても無駄だってことなんですよね。 PS ポジションっていうのは非常に理にかなってますよね。いいものと悪いものを分け、いいものを取りに行く、それはそうですよ、いいものがあればね。でもいいものを取りに行こうとすると必ず起きるのが、人のいいものを羨むことになり、できればお前それをやめろみたいなことを言い出すことになっちゃうわけですよ。だから私が何をしようと、私がどんな生き方をしようと、それは自由なわけですよ。ところがここにアドバイスが入るわけですね。いや、サンチャレやめたらどうですか。なるほどな、それは確かに正しい。この利益率からして、この苦労からして、いや、サンチャレやめた方がいいですよと。前にケンスーさんにいただいたアドバイスでですね、それはサンチャレやめろじゃないですよ。彼はそんなことは言いません。彼は、佐々木さんはだってその、あんなに物を書けていて、1000文字、1500文字が優に書ける、なんなら2000字だって書ける人が、毎日ノートに2000字書いて、それの一部を X に切り出して、で、どっかから先を有料にノートに貼って、それを1日、10個ずつ、30にして300個やれば、今の収入の倍ぐらいにはすぐなるんじゃないですかねと、私が収入を喋ったらね、めちゃ親切なんですよ。めちゃくちゃ正しい。で、人は自分のアドバイスには常にこのレベルで親切かつ正しいことを言ってくれる。どんなことであってもね。だからみんないい人なんですよ。ただし問題なのは、私にそれができないということ。できるという言い方は、とても理にかなってる。傍目から見ればそうなんでしょう。絶対できるんですよ、私だったら。で、私は絶対できないんです、現実には。だから PS なんです。どんなアドバイスも、私は松木さんは正しいと思う、 PS なんだと。アドバイスを言うということ自体が PS なんだと。人を動かして自分を満足させようとしているんだと。相手のためにはならないんだと。その通りだと思うんですよ。これを私はサンチャレでどうやればいいのかと。どんなアドバイスを相手にしても私の満足にしかならない。人はその通りには動けない。動けないことを言い、私は自己愛の満足感を得て、万能感に浸り、いい気持ちになって人を不幸にする。これしかできないのに、何をすればいいのかっていう問いを、なんかこう立てながら、アドバイスをしますよという看板を出さなきゃなんないわけじゃないですか。やんない方がいいよね、そりゃね。誰かがそれを言ったら、つまりそれは PS なんですよ。やんない方がいいよ、それっていうのは理にかなってる。今私が言った通りの理由で、まさに正しい。でもそれをやんないってことは私にはできないんですよ。できそうなもんじゃないですか、そんなのやんないなんて。簡単ですよね。やめればいい。ところがやめられないんですよね。これをどうするんだってことなんですよ。やめられないことをアドバイスされる。する人の自己愛と万能感が満たせる。あの先やめろそれ。やめるのが身のためだ。やめて、こっちの方が儲かるいい方法、しかも人を不幸にしない方法を教えてあげよう。すごいいい。すごいいいんだけど、私にそれができないというのが問題だと。だからその人の自己愛がただ満たされるだけに終わる。私にはできないアドバイスばかりが当然のようにやってくる。なぜなら私はそのアドバイスの一つたりともできない人間だから。なぜならそれらの人たちではないからですよ。 簡単にできることばかりですよ。それらの人たちからすればね、それらの人たちの中の佐々木はできるんです。それは対象ですから、現実に存在しないものですから、絶対に対象にしか語りかけることはできないはずなので、原則的にはないしは対象を通じてですね、現実の私はそれができない人間ですから、これが分かってはもらえない。そして私も私の参加者さんたちに対してそれを分かってあげることができない。諸富さんですね、諸富さん、ロジャーズ派の相手になるんですよと。全く正しいですよね。それしかないですよね。相手に何もなることもできずに、どうして相手にとっていいことが分かるのか、そしてそれを言うことができるのかってことですよ。だから諸富さんはとにかく相手になるんだと、他のことはどうでもいいんだと。来談者中心療法というならば、来談者が中心なんだから、自分は衛生なんだから、みたいな、衛生だとは言ってませんよ彼はね。だから自分は周辺なんだから、中心は自分ではないのだから、自分が自分の中心にいる間は相手のためにはなれないんだ。そうだよなぁと思うんですよね、私もね。でも相手にはなれないじゃないですか。どうすんだよそれっていうね。だから諸富さんの、あのロジャーズ派のね、あのあれ小西兄さんかな、見に行くと、なんか不思議なこうスピ丸出し感のお坊さんみたいな YouTube を見なさいみたいな、この人本物なんだからいなきゃダメだよみたいな感じで、で見に行くと、なんか意味のわかんないことを坊さんみたいな人が延々喋っていて、いやーわかんないわ。つまり私はこれを信じることができないんですよね。結局のところ私が信じられるのは対象関係論とか、いい乳房悪い乳房とかしかないんですよ。これしかないと私はやっぱ思うわけです。ライフハック時代だから、これはナンセンスなんだけど、でもやっぱこれしかないんですよね。私はこれ以外何も信じることができないんですよ。これを信じることに権威があるとかでは全くないんですよ。そんなことは全くどこにもないんですよ。権威なんかもう私には欠片も感じられなくなってるわけです、今の精神分析なんかには。何の権威もないという気がする。正規の心理師すらそれだけでは名乗れなくなってる感じがする。そして私の妹のような状態になった人には力道的な観点を何一つとして、一つとして欠片ほども採用されていない、たわごといかにも存在になっている。ただ私はそれを見ている。昔この子と遊んだんだなみたいな、昔この人は私にアトピーで苦しんでる時アドバイスしてくれたなとか、そういうことを考えながら、なんかもう車椅子から全く動けなくなっている人を見ている。そして先生、これ30倍の濃度は濃すぎませんでしたかというだけでも、もう全くクレーマーでしかない、そういう人間なんだなっていう、自分はそこにいる時にはそういう風なポジションなんだなと。埼玉県知事に何かを言う、あの申し立てすることはできます。第何十の何条の何書いてある、確かに書いてある。埼玉県知事か、埼玉県知事ね。でももう本当とそういうことをされるのは迷惑なんだよねっていうのはよくわかるよっていう、20代なのか30代なのか、いや本当に真面目そうな先生で、こうコミュニケーション取るのも辛そうで、はあ、って感じで、もう本当に私の方がよっぽど滑らかに喋ってるわけですよ。悪いなぁと思うんです。そのことだけでももう申し訳ないなって感じがしちゃうぐらいなんですよね。でもこれ言わないっていうのもないしな、でも言うことによって何かが変わるわけでもないしね。いやーお互い大変だよねこれねっていう感じなわけですけれども、大変なことはこれだけではないわけですね。その先生にとって大変なことは他にもいっぱいあって、私も実家に帰れば帰ったで、今度は耳が全く聞こえないとか言ってる母親に対して大声でがなり立てて、だから通帳はもうないんだって言った、そもそもその通帳をないことにしてくれと言ったのはあなただって言っても、私そんなこと言ってないって頑張るわけですよね。まあわかる、だってもう忘れてるわけですからね。3日前のことは全部忘れますよね、あの年齢から考えると。認知症であろうとなかろうと、まあマイルドっていうものが今軽度認知症っていうのがね概念として入ってきたんで、それは確実にそうだろうと。でも思わぬところでいきなり覚えたりするんで、非常にずるいなとは思うんですけどね。そこでカチンときちゃうんですよね私もね。 PS なんですよ、忘れたり覚えたりするのは母の勝手なわけであり、これを覚えておけそっちは忘れろみたいなことを言うのは僕の勝手なわけであり、だから PS なんですよ、余計なアドバイスなんです。そんなことしたってできないんだから、彼女には。私が綱しか渡れないのと同じで、彼女は彼女でしかありえないわけですよね。 これをグッドワイブスの倉園恵三さんは面と向かって言ってくれたわけですよ。これが全然私にとってそういう文章なら、仏教なんですから、家が寺なんですから、1000回も1万回も読んでますけど、誰も僕に言ってはくれてない気がするんですよね。面と向かって佐々木さんはそのままでいいんですよっていう、しかもそれが明らかに倉園恵三さんっていう人の場合には全くそれ以外のことを信じてないなっていう、この人の場合はやっぱりあのコロナの時ですらパチンコに行くというような人ですからね、行ってないと思うんですけど、で、あの、なんちゅうのかな、夜中になっても仕事をして朝はドラキュラのように眠っていて、それを中学校の頃から毎日だから遅刻ですよね、あるがままでいいんだと、あるがままでしか人は生きられないんだっていうことをこんなに信じることによって、こんなに人生が破壊的に見えるような人生になっちゃってる人が面と向かって、絶対この人それ以外のことは信じてないな、あるがままでいいんだと、だから僕はつまりそれを聞くってことがアトピーである辛さよりもいいってことに一瞬展開したんですよね、私にとってはね。私にとっては対象関係がそういう展開をやはりしたんですけど、松木邦洋さんのベータ要素という概念でしかないような、概念ですらないような、だって今ベータ要素って言ったって通らないじゃないですか、 PS ポジションと言ったってけって思われるじゃないですか。でも松木さんは絶対にあれを心の底から信じてるんですよ。でもそれだけじゃなかったんですよ、私にとって、私にとって山崎貴明さんが松木邦洋っていうのが、あの日本精神科医文マップみたいな、あんな恐ろしいものの中に松木邦洋っていうのが書いてあって、一人ボツンといたんですよ。これが決定打になったんですよね、僕にとってはね。何なのこの人っていう、だってこんな大家なのに、なんでこういうところにポツンと、なんかこう、あの村八分に会いましたみたいなところにポツンといる、いるという図にさせられてるんだろうと。で、その山崎さんの本の中で測りすぎって本が紹介されていて、今の時代測りすぎなんだと、ライフハックやりすぎているんだと、で下山さん批判みたいなのが、下山さんの臨床心理士が精神になっているけれど、あんなのことよく書くよなみたいな、私だって下山春樹こんな名前知ってますからね、その本も家にたまたまですけどありましたし、大価ですよね、めちゃくちゃに、あんな若い人がいきなり出した本で、あんなに長い展開で、いや、こんな恐ろしいことを喋っちゃってますけど、でもあれは本だからな、分かりすぎなんだというね、精神力道というのが必要なんだよと、必要ないとみんな信じてるかもしれないが必要なんだよということが書いてあったわけですね。そこに松木邦洋さんがポツンといるわけですよ。その松木さんがベータ要素というのが身体上の局部のところに精神病状態を生み出したまま居座っているんだと、あ、そうだなって思ったんですね、私はね。それが私のアトピーというような表現になってるんだ。アトピーどうやって佐々木は治したんですかとか、そんなことは答えようがないです。私は別にアトピーを治したわけじゃないんです、治ったんですよ。もうちょっと言うと、アトピーでなくてもいいことになったんですよ、あるがままでいいから。あるがままでいいっていうと、アトピーでいいってことにもなるんだけれども、それもその通りなんだけど、要はアトピーであるという状態、アトピーって言ってますけどそうじゃないんですけどね、アトピーであるという状態と、ただ医者はアトピーと診断したし、それも正しい、アトピーであるという状態とアトピーでなくなるという状態は等価なんだっていうことなんですよ、あるがままでいいということは。ただしダイナミックに動くから、皮膚はダイナミックに動いてるから、今も動いてますし、アトピーであったりなくなったりするんですよ、どっちでもいいんですよ。ただアトピーであるというのは一つの重要な、なんていうんですかね、不在に対する抗議だったわけです。厳密に言うと、いい母親が不在であるということに対する抗議、その抗議を私は皮膚に託しちゃっているわけですよ。つまりアルバムはじゃダメだと言ったわけですね、私は。もっといい母親であってくれと、 PS ポジションなわけです。母に対して今でもやっちゃいますけれども、もっといい母親でありなさいと、もっとこういうことは覚えておきなさい、そっちはもう忘れていいんです、勝手なことを言うわけです。私は妹のためではあるかもしれないが、母にできないことを求めている、できないことを求めてるんですよ。できないことはできないで、私もできないことはできない、だから綱を渡っている、お互い様なわけですよね。だから私は結局のところ、この件についてはですけど、母に抗議しても意味がないというか、 それそういうことであるならばアドピーであってまで抗議したいとは思わないっていうところに、というところにというか、そういうことが一瞬で凝縮されていたのがプラズムさんと面と向かった時なんですね。時に起きたことなんですよ。何を言ったとかではないんですよね。彼はあの人生でいいじゃないですか。他の人がいやいや昼起きなさい、朝起きなさい、学校行きなさい、パチンコ行くのやめなさい、クレジットカード使い込むのやめなさい、余計なお世話ってもんですよね。